改めておはようございます。今日の夜を私たちは祈ってまいりました。教会総会、今年度の教会総会を予定しておりますが、今日はその総会に合わせた御言葉を開かせていただきました。御言葉を述べ伝えなさいというテーマでありました。今年は伝道の年としてですね、改めて教会の伝道、私たちとしての証と伝道ということについて、皆さんと一緒に御言葉に聞き、御言葉に従ってこれに取り組んでまいりたいと願っているわけであります。テモテへの第2の手紙、第1の手紙と第2の手紙がありますけれども、今日は第2の手紙の一番最後、第4章一節から読んでいただきました。テモテの第2の手紙はパウロの手紙が新約聖書の中にはたくさん十いくつ出てまいりますけれども、このパウロの手紙の最後のものであると言われております。そしてこの手紙は教会に宛てた手紙というよりも、マナ弟子テモテに宛てた個人的な書簡でありますね。こういうものが新約聖書の中にこう入れられているというのは本当に面白いことだと思います。で、神様は私たちに教会にこの関心を持っていらっしゃいまして、教会に宛てた手紙、教会に宛てたメッセージがたくさん出てまいりますが、同時に教会の中にある私たち一人一人にも心を寄せておってくださるわけです。また語ることをしてくださるわけですね。まあ、テモテは若き伝道者になりました。パウロに見出されて、そして献身いたしました。パウロの伝道についてまいりました。そこで訓練されたこの若き伝道者であります。紀元67年頃パウロが殉教したと言われますけども、今もう少し早いんではないかという意見もありますが、ネロ、皇帝ネロの、ローマ皇帝ネロの迫害の中でパウロは捕らえられて、そして獄中に向いて少し時が与えられ、その後に引き立てられて殉教したと、いろいろ伝承も残っているようでありますが、ネロの迫害の時に起こった新しいこの教会迫害、クリスチャン迫害、その最初にですね、迫害時代の始まりの中でこのパウロは殉教したと言われているのは間違いのないことだと言われております。使徒行伝の終わりにこのパウロはエルサレムから捕らえられて、ローマの未決衆としてですね、衛兵に、護送兵に守られまして、そしてまた中央、奥の苦悩を経ながらもローマに到着し、ローマの獄中に軟禁されたわけでありますね。まあ、この時ローマはキリスト教に対して新しいユダヤ教の一派として見ましてですね、非常に寛大な処置を取っておりました。ローマの法というのがありまして、法にのっとってですね、パウロはローマの市民権を持っていたということもありますけれども、非常に寛大なこの取り扱いを受けたわけでありますね。訴えるものが、皇帝に訴えるものがそれ以上出てきませんでしたので、彼は後に自由になってしばらく、各地伝道したと思われます。しかしながら、申し上げましたように時代がどんどん変わってまいりまして、ローマのキリスト教に対する見方が非常に厳しくなりました。特にネロによるキリスト教迫害が起こったということは、キリスト教大迫害、後に続く大迫害のきっかけとなりました。ローマの大化の原因をですね、ネロがキリスト教徒のせいにしたというようなことが言われておりますけれども、パウロは第2回目のこのローマの獄中にあったわけでありますね。この2回目の獄中はもう1回目とは全く状況が変わっております。パウロはもはや自分の殉教の死、殉教死が迫っていることを彼は知っております。今日のところでも 今や義の冠が私を待っているばかりであるというこの言葉にはですね、自分の殉教の死を通して主の前に召されていくという意識がここにあるわけでありますね。しかしパウロはこの獄中にありまして、もうまな弟子このテモテのことが非常に心に引っかかっていたようであります。テモテの第一の手紙をごめんなさい、テモテの第二の手紙のこの手紙の第一章をどうぞ開いてみてくださいますか。今四章ですから一章ですね。333ページ3節から少し読んでまいります。この辺のこの文章がパウロとこのテモテ、まな弟子テモテのどんなにかですね、この親しいと言いますか、この我が子テモテよとパウロ言っておりますけども、このまな弟子をどんなにか慈しみ愛して導いてきたかという、またこのパウロがですねテモテをこうここにかけていたかということはよく書いてあるんですね。3節から、私は日夜祈りの中で絶えずあなたのことを思い出しては、旧医療士にもって先祖以来仕えている神に感謝している。獄中の中でですよ。私はあなたの涙を覚えており、あなたによって喜びに満たされたいと切に願っている。またあなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケとに宿ったものであったが、今あなたにも宿っていると私は確信している。彼はクリスチャンホームの子供だったんですね。どっちがおばあちゃんだったかどっちがお母さんだったか分からなくなるんですが、古いのはロールス・ロイスだと覚えておいてください。こういうわけであなたに注意したい。私の安心によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。というのは、神を私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と真理との霊なのである。だからあなたが私たちの主の証しをすることや私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってはならない。むしろ神の力に支えられて福音のために私と苦しみを共にしてほしい。このテモテというこの若い弟子が、なんて言いますか、いい信仰の環境の中で育ったんですね。おばあちゃんに与えられ、お母さんがそれ引き継いですね。そしてですね、彼もまたその良いものを、信仰の良いものを受けてまいりました。クリスチャンホームのね、良い意味でのクリスチャンホームの子供であります。だけど同時にですね、そういう子供にありがちな、ありがちかどうか分かりませんけども、ちょっと弱かったんですね。気弱だったんですね。素晴らしい恵みと賜物を持ってたからこそ、パウロはこのテモテをね、この導いたわけでありますけども、また立てたわけでありますが、しかし彼は一つですね、逆転と申しますが、気が弱かった、恐れがあった、臆するものだったという、そういうものを持ってたわけでありますね。ですからあなたに注意したい、私の安心によって信頼と神のために再び燃え立たせなさいというね、パウロが手を置いて祈ったんでありましょう。それは決心の時だったかどうか分かりませんけども、その賜物の聖霊です、御霊です、再び燃え立たせなさい、進めてますね。なぜならば神様が私に下ったのは臆する霊にあらずや力と愛と信仰の霊なのである。これとても大切なことですね。力と愛とそして最後は慎です。健全な霊になりますね。ダイナミック御霊であったともに同時に優れた愛とこの罪という健全さを持つところのこの御霊、この御霊であなたの内なるものを燃え立たせなさい、そして、主の証しをすることや私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってならないと、むしろ福音のために私とクリスチャンを共にしてほしいと、こういうふうに進めているわけですね。この辺の語り口もですね、本当に私たちに迫ってまいりますね。 伝道ということを考えるときにですね、